西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は文学作品でたどる兜山の歴史と風景と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所の蓮沼純一さんをお迎えしてお届けしています。蓮沼先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はですね、なんと昭和初期の兜山山頂からの眺めと、戦後幻となった兜山開発計画という、はい、すごい、そうなんみたいなね、はい、お話が今日は飛び出してきそうでございますけれども、
はい、まず昭和初期のそのこの西宮の風景って言いますか、
はい、
それはなかなかの写真にも残ってるのが少ないんですが、やはりそれをですね、滑車したと言いますか、ちょうど阪神間モダニズムの時代の風景、
はい、
それをですね、北尾良之助さん、今まで何度かその作品も紹介してきましたが、近畿景観っていう本に本当に、はい、うまく書かれてるんです、
うん、
で北尾良之助さんについて改めてご紹介いたしますと、
はい、
明治17年の生まれの方で、大阪毎日新聞の初代の写真部長をされてるんですね、
うん、
でサンデー毎日とか芝居とキネマの編集長なんかも務められてまして、
うん、
そのサンデー毎日の編集長の時に谷崎松子さん、はい、当時はその18歳、森田松子さんとこう呼ばれてたわけなんですが、
うん、
その写真をですね、表紙絵に使われた、写されたのも北尾良之助さんらしいんですよ。そういうふうに谷崎松子さんが語られてます、
はい、
そういう写真家の腕があったから、本当に文章もですね、写真のような文章を書かれます。それからもう一つですね、面白い話がございまして、
はい、
以前朝ドラで大変ヒットした花子とアンっていう番組がございましたね、
はい、
その中でその柳原白蓮さんが駆け落ちしてしまうという白蓮事件がございました、うん、はい、筑豊の炭鉱王の伊藤伝右衛門に嫁いだんですが、
うん、
もう嫌になって方角氏と、はい、東京へ行って帰れなくなった、
うん、
でその白蓮からの伊藤伝右衛門に対する絶縁状を掲載したのがですね、大阪朝日新聞だったんです。
大阪
朝日新聞、
朝日新聞だったんですか、はい、毎日じゃなくて、
それで、
はい、
その反論をですね、
はい、
伊藤伝右衛門が、
うん、
絶縁状に対する反論を書いて、はい、載せたのが大阪毎日新聞だったんです、
そうだったんです、は
い、でそれを
先にじゃやられちゃったんだ朝日に、
はい、
だけど毎日の方がでもいい、結構記事が取れたんじゃないですか。
そうです。それをこの取ったのがですね、
はい、
北尾良之助、そんな活躍もされた方なんですよ。
そういうエピソードがあったんですか。
はい、で元々その元々っていうのが、会社に勤めてた頃は、うん、神戸の上津井、
はい、
あの辺りに住まれてたみたいなんですが、その後ですね、まあ、在職中かリタイアしてからかよく分かりませんが、西宮の北昭和町に住まれてたんです。
うーん、そうなんですか、
はい、で阪神間の風景もよく描かれております、
はい、
でそれを少し今日は紹介したいと思うんですが、
はい、
近畿景観の兜山山頂からなんです。昭和4年の作品で、この夏から兜山へ登るのを許されることになった。もっとも今までとて登れば登れたのであるが、リンク所で保安保護をなしてなとして一般に入山を許されてなかったので、私もつい山に入ってみようともしなかったのだが、ただ山のぐるりを回って不思議なこの海上火山の 兜の頭を眺めてまたどちらかへ下っていったっていうふうに書いてまして、
その昭和4年入れなかったんですか。
はい、そうなんですね。
うーん、
で、昭和4年にこう登ってみたと、はい、その時の風景をこんなふうに書いてます。
うん、
頂上は惜しいことに海に面した南の方が樹木が伸びていて展望が効かない。
うん、
東北型はいつか山火事があってそれがために樹木が短くなっているので川辺平野から宝塚方面にかけて部類の体型を見せるというふうに、まあ感覚の方ですね、
はい、
今の、森林公園の展望台に行くとここに書いてあるような風景が見れると思います。
なるほど。
それで、その下にですね、神戸へ行く水道の浄水池が目の下に美しい放射線を引いてさながら円盤を伏せたように見える。新しくできた関西学院の建物がモザイクのようにその円盤と重なり合うって書いてまして、
はい、
今あの展望台から見える景色が書かれてますよね。
うん、
それで神戸へ行く水道、この上ヶ原浄水場のことなんですけども、
はい、
これは神戸水道のことでして、神戸水道は千狩貯水池からこの上ヶ原浄水場を通って神戸までずっと続くんです。
はい、
だから水道道っていう名前が至る所にありまして、
うんうん、
例えばですね、紅葉園の大池の、南側の包みになってる道は昔は水道道と呼ばれて、で紅葉、阪急紅葉線がありますが、その紅葉園側から一つ目の踏切がございます。あそこは踏切の名前が水道道踏切っていうんです。
はい、
これは鈴宮春日の憂鬱にも出てまいります。
はい、
それから芦屋に行くと芦屋の水道道は笹目行き、谷崎潤一郎の笹目行きに出ますし、
はい、
もうさらに神戸側に行くと王子公園のあたりに水道道商店街がある、
はい、
ずっと続いてるんですね。
うーん、
で今はこれは工業用水路になって今も使われてます。
あ、そうなんですか。はい、へー、
それからさらに頂上から見える景色ですね、
はい、
ここから見るとなるほど、西方線の沿線では一番仁川が異常な発展を見せている。川は江東村を流れて神戸橋の少し北の向こう側に入るまでおよそ3キロほどの短いものであるが、兜山から次第に下りになって宝塚へ行く街道の向こうまで両岸がずっと低い二条の丘となって続いているって書いてあるんですね。
うん、
それでその仁川風景なんですけども、松林がある、竹の低い灌木林がある、川が白々とした堰を見せて、改修後も逆瀬川のようにせせこましくなっていない。川が東西に流れているので住宅は皆流れを中央にしてすっと縦に建てられていく、青い屋根赤い屋根であるって言ってるんです。
はい、
これはこの時代ですね、ちょうど、その少し後に昭和10年頃だったと思いますが、遠藤周作がこの仁川に変わってきて、はい、本当にこの洋館、松林、この赤い屋根、青い屋根の風景を本当に愛したって書いてるんですね。
うん、
それから谷崎潤一郎もこの仁川のその洋館のある風景をですね、赤い屋根っていう小説を書いてまして、彼はそのこの町の風景をですね、水公園文化村っていうのを小説の、これは実際にはなかったんですけども、文化村っていうのは本当にこの洋館風のその建物のことを称して言い出してるわけなんですが、そういう名前の村をあるっていう風に設定して、
はい、
その赤い屋根っていう小説を、仁川を舞台にした小説を書いております。
なるほど。
本当はそのあたり昔の地図を見るとですね、宝東園っていう名前がついて住宅開発が始まったみたいですね。宝の東の園、
宝の東、
はい、
ああ
いうところで住宅開発が始まって、
へー、
10年と経たないうちに仁川に沿っておそらく向こう側の岸まで家が続くであろうって北尾良之助は最後書いてるんですけども、本当にその通りで、もう今やその、そうですね、松林なんてもう残ってませんしね、もう住宅街、完全な住宅街になりました。ここで西方線っていう言葉が出てまいりましたが、
はい、
西宮北口から宝塚までつながってた阪急今津線なんですね、ただまあこの北尾良之助が見た時にはもう大正15年には西宮北口から今津まで の線がつながって、ダイヤモンドクロスも大正15年にできてるんですね。だからこの時は西方線じゃなくて名前がもう変わってたんじゃないかなと思いますが、
今津線というふうに、はい、
西方線の名前でまだ読んでたと。
はあ、なるほど。
それからもっとその仁川から遠くの方、大阪の方を見るとですね、はい、こんな風に書いてるんですよ。それにここに立ってみると、あの天ヶ崎および西宮付近から阪急電車の線路を境にして、なんという空気の色の変わり方だろう。右を見、左を見る、それはまるで泥水の中を泳ぎ出してやっと息をついたような明快さだと。もう天ヶ崎の谷までですね、
はい、
もうまあ、今でいうスモークですよね。これはあの、まあ、昔大阪はその東洋のマンチェスター、織物工業でいっぱい煙突が立った街で、この時代はもう大大阪市、
はい、
東京市を抜いてその大大阪市だったわけなんですね、
はい、
だけの工業化が進んで本当に煙もくもくの時代で、あの例えば湯川秀樹さんはその大阪に住んでた時はもう女中が朝あの縁側の雑巾掛けをすると昼にはまた梅園が住んで、
うわ
それで苦楽園に、昭和10年9年ですかね、苦、はい、楽園に湯川秀樹さんも変わってきた、
は
あ、だからこういう時代にみんな大阪に住まれてた方が阪神館に別荘を構えて、そこへ移ってもうそこを住居としたということが続いた時代ですね。
そんなに空気の色が違うぐらいっていうのだとやっぱりかなりの本当に差だったんです ね、大阪と阪神館というのはね、
それからあの向こう側のあたりの景色も描いてますけども、
はい、
こんなにこの流域を一目に、見渡すところは、うん、六甲 連峰中にこの小さい兜山の上ばかりだ、
うん、
そしてその包みの上に生えた松並木が黄色い稲田を縦に走って青黒い一文字を平野に引いている、山が低く低いから稲田が実に美しいって書いてて、あの向こう側にですね本当に松並木がずっと連なってたのが見えたということなんです。
なるほど。
ただですね、
はい、
もう今見るとあの向こう側の松並木っていうのはちょっとまばらになってますね。
そうですね、はい、
それはやっぱりあの戦争の時みたいなんですね。で北尾良之助がその向こうの平野、昭和23年の元旦に、登って書いてるところなんですが、はい、今年元旦にまた兜山の頂上に登ってみたが、かつて君と一緒に来た時からもうかなり年が経っている。目の下に冬の向こうのを眺めていると、あれほど鮮やかに足の下に横ばっていた向こう側の緑の線が全く形をなくしているのに一興した。戦争以来多くの松を切ってしまったのであるって言ってるんですね。やっぱりあの世界大戦の時に、まあ、燃料にした、
はい、
せざるを得なかったという事情があって、向こう側も本当にもう少し松の木があってもいいかなと思うぐらいですね。
そうですね、はい、今の宿川は本当にあの松が結構多いですけれども、ね、あれ以上にも本当に向こう側にも本当に松の並木が続いていたということなんですね、はい、あ
で、まあ、それから戦後の話になってですね、
はい、
今度兜山にあの登山道ができて、
はい、
展望台ができるという話が持ち上がります。
兜山開発計画ですか。
はいその話をちょっと少しさせていただきたいと思いますが、
はい、
そのことをですね、
うん、
宿川のにパボーニっていう喫茶店がございまして、
はい、
そこを作ったのは画家の大石照和さんなんですね、
うん、
大石照和さん はその非常にその美術だけでなく文化をもっとあの広めたいということで、集会室をパボーニの喫茶店の中に設けてまして、
はい、
あの土曜日日曜日になるとあの付近の人が集まって、論壇封鎖ということでいろんな話題について、議論されて、それをパボーニ紙にまとめて発行されてたんですけども、その中で大石さんが、
はい、
昭和30年5月の記事なんですけども、この話をしてます。西宮にとって唯一のシンボルである兜山がクローズアップされて再び阪神館を賑わしています。第一報は兜山の頂上までジグザグコースを作って、頂上に展望台を建て阪神風景を一望に楽しもうという明暗、迷った案って言ってますね、
はい、
それからさて兜山第二報は頂上に平和塔をコンクリートで作って建て、会員によって集められた平和祈願の署名簿を祝い込もうとする趣向であります。兜山展望台も思いつきですが、文化史にふさわしい国宝物が鎮座する結構な兜山大使の頭上でミーハー族におしっこでもされようなら目も当たられませんって言ってるんですよそういう、はい、あのまあ、計画ができた時にやっぱりあの反対する人もいたっていうことなんですが、これは30年の話なんですね、はい、それで昭和31年にここに書いてる話が実現して、あの登山道のジグザグ道もできましたし、
はい、
平和の塔も作られてるんですね。あの平和の塔っていうのは結構有名な洋画家の伊藤慶之助さんがデザインされてるんですけども、うん、あの平和の塔の下に皆さんあまりお気づきにならないと思いますが、
うん、
あの銅板にですね、パール・バック、ノーベル賞作家のパール・バックさんからのメッセージが刻まれてるんです、
はい、あの大地を、
はい、そうです、
ことですよね。ほー、
まあ、あの中国のパールバックさんは宣教師の家庭に生まれて中国にも長くかかれあの住まれてましたから、第一をものにされたんですけども、実は日本にも住まれてて、
あの、はい、
島原に住んで、その地震と津波にあったことがあるんですね。その経験をビッグウェーブっていう英語の題名ですが、津波っていうふうに、あの日本語で翻訳されて、これは児童書でですね、非常に読みやすい話になっておりまして、日本人が震災、あの地震に対してどういうふうに、津波に対してどういうふうに自然の災害に向き合ってきたかっていうのを、あのよくわかる作品でですね、ぜひ皆さんこれ読んで、あの非常にあの読みやすい本なんで、読んでいただければと思います。これは映画化もされてるんですよ。
そうなんですか、はい、
そんなことがその兜山の工事頂上にもあるわけなんですが、あの広場がですね、今でも周りはもう木で囲われて展望が遮られてしまってるんですけども、あの広場は未だに保持されてるんですね。それがまた一つ不思議な私はことだと思ってるんですけども、あそこはですね、平和の塔と同時に、あの二等三角点がございまして、三角点っていうのはやっぱり測量ができないといけないもんですから、
はい、
ああいう広場が必要なんかなと私は思ってたんですけども、やっぱりあそこへその展望台を作る計画があって広場にしてしまったのが今でもあのまま保持されるんだろうなっていうのが真実のようです。
そうなんですか、はい、
であの展望台計画がまたすごくあの非常に巨大なものでですね、
はい、
兜山ロープウェイ計画っていうのが昭和33年に持ち上がってるんですね、
うん、
で当時はその辰馬市長で、その周辺の環境はですね、公営ギャンブル、これがどんどんどんどん落ちてきて税収が少なくなってくる、
うん、
それで公営ギャンブルもいつかはやめなくてはいけない、西宮競輪、それから甲子園競輪などですね、そういう中でなんとかその収入源を見つけようということ発想で、できたものだと思うんですが、もともと兜山は国有林ですから、その国有林や貸付願いを提出して、それがあの許可されるわけです。 で基本計画といいますのは西宮市の発展策として西宮市仁川町6丁目5番地より兜山町31番地千国有地まで架空作道ロープウェイですね、はい、を敷設し乗客誘致により兜山一帯を観光地として開発することを図るとともに市民の福祉の増進に寄与し合わせて経済性を発揮するための企業経営を行うものとすると、こういう謳い文句でその基本計画が書かれてですね、
はい、
これが実はその1億2000万の拒否を投じて実行するという計画が市議会で承認されてしまうんです、
は
い、
そうだったんですか。
はい、もちろんその時はあの兜山を守る会っていう会が立ち上がって反対運動、はい、持ち上がってきたんですけど も,、
うん、
もうこんな低俗なね時流に乗って自然をレクリエーションの観光の観点からだけ考える市当局のやり方は、うん、もう非文化的であるとこういうふうに思うと非常に反対運動を強まってたんですが、うん、ついに市議会を通る、うん、
ほうでも実行されなかった
んです、ね、そうなんです。ところがその翌年ですね、
はいはい、
昭和34年の4月田島純太郎市長に変わった時に噂になった、
はい、
まあ良かったんでしょうね結局
もしあそこにロープウェイが通ってたらと思うと随分とやっぱり違う景色になりますし、はい、ねえ、まあ、人の流れも変わっていたかなとは思いますが、はい、はあ、そうだったんですか。
それであの広場ですね、いろいろ、はい、いろんな人がやっぱり思い出があるんですよね。兜山にも思い出がある。それで村上春樹さんも高蓮小学校時代遠足で兜山に登られてるんですね、
はい、
でその頃は見晴らしがいいか良かったと思いますが、この村上春樹さんの小説の中で海辺のカフカっていう小説にお椀山、あの英語ではライスボールライスですね、ライスボールヒルインシデントっていうふうにおがん山事件っていうのが登場するんです、
はい、
これはあの山梨県にあるということになってるんですが、これをいくら読んでもですね、これはもう絶対に兜山に違いないと思って、もうおがん山ですから、
はい、
でそこであのこの小説の中ではですね、あのもう一人主人公の中田さんっていう人が出てきて、それ彼が国民小学校の時代遠足でおわん山に登ると、そういう場面があって、そこで意識を喪失してしまうわけです。それは戦後になってそのアメリカ軍がそのヒアリングをしてですね、
うん、
ダイスボールヒルインシデントとしてレポートとして残ってた。それを極秘資料が公開されて、その中が小説の中で広められるということになってるんですが、こんなふうに書いてあるんですよ。それは私たちがよく遠足に出かける山でした。お椀を伏せたような丸い形をしておりまして、私たちはそれを普通お椀山と呼んでいました。お椀山、ライスボールヒル、英語では書いてある。それほど険しい山ではありません。誰でも簡単に登れます。学校から少し西に向けて歩いたところにあります。頂上までたどり着くのに子どもの足でだいたい2時間ほどかかります。この2時間っていうのもなんとなく高齢者小学校から兜山までから時間かなって思ってしまいますけども、もう兜山ですよね。
ですよね、はい、これね、
はい
はい、
それでその中で広場が出てくるんですね。
10
分ほど登ったところで森が開けた場所に出ます。結構広い部分がまるでテーブルのようにきれいに平らになってます、
うん、
そこだけは頭上も明るく開けて小さな広場みたいになっていました。私たちの学級はおわん山に登るとよくその場所を訪れていましたっていうふうに書いてまして、もうまさにこれは小説の中では兜山の中腹のことのように、おわん山の中腹のように書かれてるんですが、
う
ん
う
ん、これはまさにですね、遠足でみんな登って、
うん、
兜山頂上の開けた場所だったということに一致するんじゃないかと思います、
はい、うん、これはもう兜山です ね
結構その運命のカフカの中ではですね、うん、このライスボールインシデント、
はい、
おわん山事件が 上巻のもう半分ぐらいにわたってこう何章にもわたって書かれてますんでですね、はい、面白く読めると思います。
ぜひねお読みいただきたいですね、
は
い、
でまあ我々村上春樹さんもそうですが我々も小学校時代、はい、その兜山に登ってですね、うん、周辺の空気をあの景色を楽しんだわけなんですけども、はい、それをですねあの西宮の詩人今村欣二さん、
はい、
あの最近はコーヒーカップの耳っていう詩集も出されてますし、触媒の歌っていう詩集も出されてあの本当にその庶民の人情の機微にあの触れるあのいい詩を書かれてます、
はい、
その方がですね兜山っていう題の詩を書かれておりまして、
うん、
その一節になるんですが、
はい、
ぜひ松井さんに読んでいただきたいと思います。
はい、読ませていただきます。これあの、昭和58年 の、
はい、
の市民文芸集というんですか、
はいはい、そこにあの、はい、選ばれて、
はい、
あの載せられております。あ、まあ、図書館でもありますので、うん、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思います、
は
い、
じゃあその本当の一部ですけれども、はい、今村欣二さんの兜山。兜山に登ると西の宮の屋根にまたがった気分になる。さらさらと光る家並みがある。水がある。緑がある。妻がいる。子供らがいる。私の住む家がある。いやいいですね。
いい詩ですよね。
なんかみんなこんな風に思いますよね、はい、あそこからこう見下ろしてみると西宮市を、はい、
もう私なんかこの景色をですね、はい、もう一度あの兜山の頂上から見たいなと思ってるんですけどもね、はい、あの今村さんもそうおっしゃってるんですがあの上の日の方だけ木を少し切っていただいて、
はい、あそうですね、視界がちょっとね開ければまた違った楽しみ方ができるかもしれませんよね、
はいはいはい、まあ、一方その大石さんが言ってるように、はい、あの兜山が神聖なですね観音山だったっていう、あの考えられている方もおられてやっぱりそのあそこは静かな神の山にしておきたいっていう方もおっしゃいられるもんですからね、いろいろあの意見は交錯するかと思いますが、あの皆さんどうお考えでしょうかね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや、
村上春樹は高露園小学校時代兜山登山をしていました。おそらくその頃の記憶をもとに兜山をモデルとした山が海辺のカフカに登場します。小説では山梨県に存在するその山はどのような名前で呼ばれていたでしょう。日本語、英語、いずれでも結構です。
はい、これが今日の問題です。3つのお答え、先週先々週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています。さて来週は4週目ですので生放送でございます。蓮沼先生の、ね、ご質問などもぜひお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
文学作品でたどる兜山の歴史と風景。ゲストティーチャーは西宮芦屋研究所の蓮沼純一先生でした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。